This is a study in podcasting, brought to you by Miyako Kilino.
はい、皆さんおはようございます。キリノミヤコです。キリノミヤコのポッドキャストの研究第27回目をお送りします。はい、というわけで今日は実は週末を逃しまして月曜日2022年3月28日の収録と配信になってます。いやもうなんかね、もう3月後半が怒涛の勢いで過ぎていきますね。もう親知らず左下抜いたっていうのがね、先週の話ですね。先週1週間前の話なんですけど、まあそれ以降、なんかね急にいろいろ忙しくなって、ちょっとなんかスケジュール的に余裕があるかなっていうところで親知らず抜いたつもりだったんですけど、もうガンガンですね、この3月の後半は仕事が立て込みまして、この土日もなんだかんだと忙しくて、今日は月曜日ですね、2022年3月28日月曜日の朝の収録となっています。まあ、出勤前といった感じです。はい、というわけでまあバタバタ忙しいところなんですけれども、これちょっと今日ね、マイク、違うマイクをね使ってます。まあ別に聞いてる皆さんには何の影響もないのが一番ベストなんですけど、今まで、手話ではなくですね、ロードですね、ロードの M3 というコンデンサーマイクをずっとですね使ってました、使ってたんですけど、これは久しぶりだな、もう何年ぶりだろう、15年ぶりぐらいかなっていうので、ダイナミックマイクに変えて今収録してます。これは手話のね、なんだっけ、ベータ 57A ですね、ベータ 57 のシリーズのダイナミックマイクで、まあ定番なんですけれど、懐かしいね、これ一番僕が最初に一番最初に買ったマイクがベータ 57 だったかなっていう感じで、ダイナミックマイク懐かしいなっていうことなんだけど、まあこれ皆さんには全く関係ないかもしれないんだけど、コンデンサーマイクとね、このダイナミックマイクっていうのは使い心地がだいぶ違って、まあ、さっきもねミキサーを、まあこれオーディオインターフェースがミキサー型なんですけど、ね、マッキーのプロ FX6V3 っていうのを使ってます。でちょっとセッティングをどうしたらいいんだろうと思ってね、ちょっと適当に今やったんで、まあ、うまくいってるかどうか分かりませんけれど、まあ、試しに今日はこれで収録してみたいと思います、という感じです。はい、というわけで、まあ、今日も、まあ、ちょっとバタバタと収録していきたいと思います。今日もまたニュース、お話しした後は、メッセージでね、またマシュマロいただいてますので、まあ、そちらをちょっと紹介しながら最近の音声コンテンツについてまたお話ができればと思います。というわけで、キリノミヤコがお送りします。ポッドキャストの研究第27回目、よろしくお願いします。さて、一つ目のニュースです。これは実はニュースというか、プレスリリースとして出てたものなので、まあ、宣伝みたいなもんなんですよね。ただ、まあ、新しい動きだなということでご紹介したいと思います。こちらプレスリリースを配信してますね。 PR タイムスっていうところに掲載されてました。音声広告の音なる人気のポッドキャスターが広告を読み上げるポッドキャスタープロモーションの提供を開始というですね、これは株式会社音なるっていうね、音なるっていうサービスのまあ宣伝のようなものですね。新しいサービスが始まりましたよっていうやつがプレスリリースで配信されていたと、まあ、自社が出したものですね、出てました。ただまあこれすごく面白そうだなと思ったのが、ポッドキャスタープロモーションっていう、つまりこう広告ね、番組に挟まる広告をそのポッドキャスターが読み上げますよと、なんかねそういう、ものなんです。でこうポッドキャストとかには要するにこう広告を挟む場合に、例えばまあこのキリノが話している場合っていうのは僕が今話してますけど、まあ、その間に唐突に別の人が読み上げる広告が挟まる、まあ、だからその広告ですよね、コマーシャルっていうものが挟まって、でまた僕に戻ってきてっ ていうような形で、まあ、広告を挟むっていう時にはどうしてもこう誰か別の人が話しているものがこう挟まるっていうね、まあ、そういう形になっていましたよね。ただ、こういうポッドキャストとか、まあ、あと音声メディアと書いてあるんで、まあ、ラジオとかそういうものなんでしょうかね、まあ、そういうもので番組のこうパーソナリティが広告を読み上げるっていうものは昔からホストリード広告、ホストがリードする広告ということで、効果が高いと比較的ね、パーソナリティ、僕が話すものと話さないものっていうのは広告の効果が違うというふうに、まあ、昔から検証されてきたと、まあそうなんですかね。で、このポッドキャスタープロモーションという新しいサービスではポッドキャスターが音声広告を読み上げますという、まあそれどういうことって思うんですけど、つまりはまあ要するに僕が読むってことですね。例えばですね、僕が広告を受け付けますよっていう話になった時に、この、なんだろう、このおとなるさんなのかな、このおとなるさんが、まあ、窓口となって受け付けた広告っていうのは、じゃあこれをあなた自身で読み上げてくださいっていう、そういう形で多分ポッドキャスターに来るんでしょうね。で僕が、まあ、読み上げると、まあ、なんかそういう、まあ、広告の、まあ、スタイルっていうので始まったんだよと。ただですね、まあ、なんだろう。でもそれって、なんかね、僕今、朝、CBC ラジオですね。中部、東海圏に住んでますんで、CBC ラジオを、まあ、たまに、まあ、長距離移動するときとか、まあ、なんとなく車でかかっているときがあるんですよね。基本的にオーディオブックとか、ポッドキャストとか、あとまあ Spotify とか、まあそういう自分のコンテンツを流してるっていうことが多いんですけど、たまに CBC ラジオを流してたりすると、こうパーソナリティの人がね、ラジオのパーソナリティの人がこう広告に参加するっていうか、まあ、主にラジオショッピングなんですけど、こういやこのホタテ美味しいですよねみたいな感じで、こうなんかねすごい白々しい感じで白々しい、ああもうまた広告タイムかみたいな感じで、なんかこっちとしては聞き流しモードに入ってしまうんだけど、こうなんか あれがホストリード広告なんだろうね、多分その番組の DJ ホストが直接その広告に参加してるっていうね、こうなんかグルコサミンがとかですね、まあなんかやっぱラジオのリスナーが高齢化してるからなんか知らないんだけど、やっぱそういう健康食品とか非常に多くて、ああはいはいみたいな、早くこのコーナー終わんないかなみたいな感じで、まあ、リスナーとしては聞いてるんですよね。ただまあそういうものが、まあ、効果が高いというふうに、まあまあ検証されているのを踏まえて、今後はポッドキャストの広告も音声を挟み込むんじゃなくて、そのポッドキャスターに読ませるっていうね、直接読ませるっていうことでやってみたらどうかっていうのが、まあ、このサービスみたいですね、おとなるさんのね。でここに、ね、面白いのはね、ポッドキャストのリストが出てるんですけど、まあ、結構、まあ、聞いたことのあるような有名なポッドキャストがバーッと並んでまして、まあ、こういう番組ではすでに行われているっていうことなんでしょうね。確かに僕が聞いてるやつもいくつかあって、ああ確かにそういえば最近広告をね DJ が読み上げるようになったなみたいな、まあ、そんなような感じがしてまして、あもうすでにこういうこと始まってるんだなっていうね、まあ、そういうふうに思わせてくれますね。で、こういう、はい、おとなるさんのポッドキャスタープロモーション。ただですね、僕、このおとなるっていうね、この会社のこと知らなかったんで、ちょっといろいろ調べてみてたんですけど、他にもね、今まで面白そうな広告のスタイルっていうのをいろいろ打ち出してまして、まあ、例えば、これ古いんですけど、2020年7月15日、音声広告のおとなる、リアルタイムにメッセージを変化させるダイナミックオーディオ広告を開始。っていうですね、まあ、こんなような、まあこれもプロモーションなのかな、これもなんかプレスリリースっぽいですけれども、これによるとその広告を聞く時間とか天気とか場所とかそういうのに合わせてその音声の広告の中身を組み替えてそのリスナー向けに配信しますっていうね、こういう取り組みをやってたりする。これ技術的にどのように可能なのかっていうのはちょっとポッドキャストだと微妙だと思います。例えばラジコとかね、なんかそういうところに挟むっていうんだったら、 まあ、聞いている時間とか、確か、まあ、場所もあれはね、GPS で位置情報を許可しないとね、ラジコって確か聞けないと思うんで、まあ、位置情報もある程度取れるし、まあ、天気とかもね、まあ、合わせればいいわけで、まあ、例えばラジコみたいなところで挟み込むっていうのだったらできるけど、ポッドキャストでダウンロードして聞く形だと、ちょっとこのダイナミックに音声のね、広告を変化させるっていうのは難しいだろうから、まあ、これはどうやってたのかな、どうやるのかなっていうような気はするので、まあ、やっぱ限界があったんでしょうね。ただ Spotify が今いろいろな広告関連のね、企業を買収してるっていうニュースを毎週お話ししてますけど、そのあたりの広告の、まあ、リスナーがどういう属性の人間かっていうことを取れるようになると、こういうダイナミックオーディオ広告なんてのも生きてくるのかもしれないね。ただこれをまあ人力でやろうと、そのポッドキャストを聞いている人に向けて、ターゲッティングするなら、そのポッドキャストの DJ に話させるのが一番いいだろうっていう、まあ、ある意味でこの音鳴るさんが やってた取り組んでたようなダイナミックオーディオ広告みたいなものを、よりこうダイレクトに人力で実現するっていうのが、今回のこのポッドキャスタープロモーションっていう新しいサービスなのかなっていう、まあ、感じがしてて、まあ、いろいろ取り組まれてるなと思います。はい、というわけで、まあ、この番組にはね、まあ、全く広告を挟む気もなく、挟む効果もないですね、まあ、番外地にあるような番組なんですけど、まあ、皆さんが聞いている他の大規模なポッドキャストでは、急にですね DJ が広告を読み上げ始めたりとかそういうことが始まってるかもしれません。で、僕もなんか、あ、これ始まってるわっていうことで、なんか、変化を実感したという、そんな、これはプレスリリースでした。 PR タイムスで2022年3月24日に掲載されています。音声広告の音鳴る、人気のポッドキャスターが広告を読み上げるポッドキャスタープロモーションの提供を開始というニュースでした。さてさて、次のニュースです。まあ、今日の2つ目のニュースです。これもまたアップル絡みですね。iPhone マニアさんに載ってました。アップルポッドキャストのクリエイター、番組のフォロワー数を確認できるようになったという、2022年3月23日の記事です。こちらによりますと、アップルは3月22日ポッドキャストのクリエイター向けのアップデートを発表して、クリエイターはフォロワー数を確認することができるようになるなどですね、番組の収益化を支援する新機能が追加されるということなんですよね。これはアップルでポッドキャストを配信したことがある方ならご存知だと思いますが、アップルは、ポッドキャストを配信するときにApple ID でログインして使う Apple Podcast Connect っていうね、そういう、まあ、サービスというかな、そういうサイトがありまして、でそこにログインして、でポッドキャストのフィードを登録して Apple で配信してもらうっていうかね、配信する、まあ、そういうことができるようになってます。この Apple Podcast Connect っていうね、まあ、そういう、まあ、サービス、サイトっていうのがありまして、その中に新しくアナリティクスというのが追加されるようです。で僕も見てました、僕も見てみましたよ。で僕も Apple Podcast Connect にログインしまして、でこのポッドキャストの研究、これはね、僕 Apple Podcast Connect 経由で配信してるので、ポッドキャストの研究、Study in Podcasting ですね、これを見ますと、アナリティクスっていうところが新しくできてまして、概要、トレンド、エピソード、パフォーマンスというですね、そんなようなのが出てまして、まあ、まだこれ、アナリティクスのですね、見方がわからないっちゃわからないんですけど、こう、なんていうんですかね、結構、なんて、数字が出てます。出てますね。例えば、再生回数なんていうのは、この番組が、再生時間が0秒より長いユニークデバイスでの再生回数を計測したものですっていうので 1.1 って書いてありますんで、 1.1 ってどういうこと？1000だから03つってこと？ 11000 ってことですかね。 でプラス 20% っていうのがついてるので、まあ、パフォーマンスが比較的いいということなのか分かりませんけれども、まあ、1万1000というですね、例えば数字が出ていたり、リスナー数も、リスナー数は、ユニークデバイスでの計測、さらに熱心なリスナー数、1回のセッションでエピソードが20分以上または 40% 以上再生されたデバイスの数ということで、単に再生してみたよとかね、ちょっと冒頭聞いてみただけだよっていうのだけじゃなくて、最後までというか、まあ、かなり番組の半分以上を熱心に聞いた、リスナーが、どれぐらいいるかとかですね、まあ、そんなようなことが出てます。ちなみにこの番組非常に規模がちっちゃいんで、熱心なリスナー数はですね40名というふうに出てますんで一クラスの教室よりも少ないぐらいですかね。はい、でもまあ熱心に聞いてるっていう、まあもちろん普通のこの、ユニークリスナー数ではもっと多いですけどね、まあ40になってます。ただしこれはアップルの中だけの計測なので、この番組は Spotify とか Google とか他のところにも、まあ、出してますよね。なので、例えばこれをアンカーで見てみますと、まあ、大体数字が倍になるっていう感じで、アンカーの計測はこれは何？ Spotify だけじゃないんだよね、全部だよね、多分配信しているプラットフォーム全部だと思いますので、まあ、大体2倍ぐらいになるんですけど、まあ半分ぐらい、まあ、この Apple でも、まあ、掴めるようになったということでね。なるほど。まあなんだろうね、まあこれ、まあ、個人でやってる僕みたいな独立系のポッドキャスターはあんまり数字気にしない方が健康的な生活が送れるんでねあんまりこういうのは見ないと思いますから、まあ、ちょっと今そっと閉じておきたいと思いますけど、まあこういうサービスが始まったよと。でやっぱりこの背景にはこのニュースというかね、この iPhone マニアさんにも書いてありますけど、収益性を高めるというか収益化するっていう時にエビデンスですよね、データが欲しいと。どれぐらいのリスナーがいて、しかも熱心なリスナーはこれぐらいいるんだぞみたいな、なんかそういうので広告主にアピールするっていうかね、まあそういうことができるようになるのかなということで、数字のね質的にはなんかアンカーでざーっと表示されているものよりはなんか具体的ですね。アップルのポッドキャストコネクトに新しく出るようになったアナリティクスの方がだいぶ数字としては具体的なものが出てるなっていう感じなんで、まあ、両方使っていけばいいのかなという感じかな。はい、まあそんな感じですね。でもなんかこのアップルのポッドキャストが、ジャンプスタートというポッドキャストのチームがこうどうすればこうより、うん、この購読なんていうのリスナーのこのリスナーからのという広告の収益性を高めることができるかという指導をするサービス、アップルが指導するサービス、ジャンプスタートっていうものも、始めるようになるということで、一体なんかねいろいろなことができるようになるみたいですよ。このさらにね、アップルのポッドキャスターズプログラムに登録すればいろんなことが受けられるようになるということで、まあ頑張ってる人はねよりこう頑張れるようになるっていう感じですかね。はい、もうちょっと頑張る気のないこの番組としてはまあすごいなっていう感じなんですけど、まあいろいろはできるようになるんでね。そうか、でもなんかこれでも今見た限りだとアンカーとか要するにアップルだけで配信してるわけじゃないサービスの方が多いだろうからね、アップルだけで配信してる番組にはすごい力強い味方になりそうなんだけど、まあ、別にアップルだけで今配信してるわけじゃないので、アップルが今非常に、まあ、シェアとしてはまだまだ大きいですけど、まあアップルのアナリティクスだけっていうのもなんかちょっと使い道が難しいなっていうような、まあ、気もするけどね。まあちょっとポッドキャスト配信してる人、アップルで配信してる人はこのアップルのポッドキャストコネクトですね、アップルポッドキャストコネクトっていうところも見るといいかなと思います。ただちょっとこれ僕今一つ問題があって、これアンカー側の問題だと思うんですけど、 アンカーで僕今2つ番組を配信してます。一つが F1 ファンになる方法って F1 の番組ですよね、スポーツの番組です。でもう一個がこのポッドキャストの研究っていうテック系の番組なんだけど、この後から始めたこのポッドキャストの研究っていうものに対してはアップルでの配信っていうのが僕のアカウントね、僕のアップル ID を通して行われているので、僕が自由にできるんですね。こうやってアナリティクスも見れるんですよ。ただもっと昔から配信してる、もうかれこれ何年目なのかな、3年目ぐらいになる F1 ファンになる方法っていうやつは、アップルへの配信が僕のアップル ID じゃなくてアンカーのね、アンカー .fm のなんかアップル ID みたいな、そっちの方から配信されてて、僕が触れないんですよね。こうアップル側への配信について僕が関与できない状況になってて、これちょっとね困ってるんですよね。ちょっと困ってる。じゃあちょっと前にAmazon のポッドキャストに配信をしようって言った時に、僕今まだ Amazon で配信できてないんですけど、 Amazon のポッドキャストに配信しようって言った時に、なんかねちょっと問題が起きたような気がします。なんか僕のコントロールできないところでこのポッドキャストがアンカー FM から一部配信されてて、ちょっとなんかねその登録作業の時に僕のポッドキャストだっていう所有権をなんかちょっと主張できないみたいな、ちょっとなんかそういうトラブルが僕あって Amazon への配信は諦めてるような記憶があるので、ちょっと一回アンカーに問い合わせてみようかな。そうね、一回ちょっとアンカーに問い合わせてみようかなと思います。そうですね、今思い出しました。はい、なので、まあ、皆さんももしアンカー .fm 最近始めた人はね、多分ポッドキャスト、アップルに対しては自分のアップル ID から申請してると思うんですけど、昔からやってる人は多分自分のコントロールできないところで配信されちゃってるんじゃないかなっていうね、まあ、これはあんまり良くないなということを今思い出しました。はい、という、まあ、ちょっと使いどころの難しい感じなんですけど、このアップルのポッドキャストコネクトっていうところで番組のフォロワー数とか、まあ、そういう詳細な情報が、順次、見ることができるようになると、そういうニュースでした。マシュマロでメッセージをいただいてます。この番組宛てのメッセージはマシュマロという匿名でメッセージを送ることができるサービス、そちらからお送りいただいています。番組の詳細欄、およびこのエピソードのショーノートにマシュマロのリンクが貼ってありますので、ぜひ一度お試しください。匿名でお送りいただけますけれども、番組のこう中で読み上げてもらえるというか、読み上げてもいい名前ですね、ペンネームみたいなものがあれば本文の中に書いていただければ問題なく紹介できますので、ぜひご利用ください。さて、こちらいただきましたのは特に戦車隊さんからですね、ありがとうございます。以前メッセージを取り上げていただきました、特利戦車隊です。ありがとうございます。セオドアレーシングっていうね、紹介したような気がしますね。自分のメッセージが読まれるっていいものですね。昔深夜ラジオに投稿した自分のハガキが採用された時の喜びを思い出しました。そうですよね、やっぱ深夜ラジオ世代なんですよね。なんか僕なんかも最近ラジコ入れて自分のスマホに、今まで入れてなかったんですけど、ラジコを入れてオールナイトニッポンとかね、今やってるやつね、をちょっと聞いてみたりするとすごいなんかね懐かしい気分になったりしましたね。懐かしい気分になってちょっといいなと、思ったりしました。はい、そういう深夜ラジオ感、はい、あると思います。さて話は変わりますが、サッカーワールドカップ予選、今回は地上波でのテレビ放送がないということで、あ、そうなんだね、地上波でやってなかったんだね。ラジオ中継やラジコ瞬間最高シェア7割を超えたなど無料音声コンテンツが大活躍しましたねと。あ、そうなんだ。画像が見えない分声だけで試合の興奮を届けるというのは実況アナのスキルによるものが大きいと思います。しかし聞く側も画像が見れない分想像力が大きく働くのでしょうか。放送権料の高騰や試合時間帯が視聴率を取れないといったネガティブ要因で地上波放映がされなくなるのは残念ながら他のスポーツでもあります。 今後このようなスポーツ中継が音声コンテンツとして躍進してくるんでしょうかね、ということで、特に戦車隊さんどうもありがとうございます。これはね、なんだろう、サッカーってさ、音声だけでわかるのわかるの、これ見た人というか聞いた人に聞かないとわかんないんですけど、僕なんかツイッターとかなんかそういうので、あ、なんか今サッカーやってんだなとか、代表戦やってんだなとか、まあ、その程度で流してる限りでは、こうその人たちがね、どの中継を通してそのサッカーの試合に触れてるかっていうのを全然意識してなかったんで、てっきりテレビでやってるもんだと思ってたんですけど、必ずしも映像では見てなかった人もいるってことなんだね、これね。ラジコ瞬間シェアだから、まあだからラジオを普段聞かない人、まあ、家に今ラジオないもんね。いや、今ないんですよ、ラジオ。そう。で、この前、ちょっと話それちゃ申し訳ないんだけど、いかに家にラジオがないかって話なんですけど、うちにあった大きなね、結構、まあ、ラジカセ型というか、結構大きめのソニーのラジオがあって、何年前かな、まあ、多分10年ぐらい前だと思うんですけど、10年ぐらい前は使ってたんですよ。ただ、まあ、ずっと使ってなかったんだけど、この前 3.11、まあ、東日本大震災の何周年っていう時に、ちょっと家の防災グッズを確認しようみたいな感じで、あ、ラジオ大きいのあるわと。ね、それでなんか単1、4本で動くみたいなやつなんだけど、出してきて、これで CBC ラジオを聞こうっていう、また CBC かと思いますけど、CBC ラジオを聞こうと思ったら、古いラジオでワイド FM に対応してないから、こう、なんていうの、もはや、なんていうの、今のラジオは聞けないんですよ。ラジオって、もう技術革新が止まった、もう枯れたメディアだと思ってたんですけど、最近あの AM だけじゃなくて FM のね、非常にこう高い周波数でも、あのサイマル放送でも同じ放送をね、今 AM 局やってますけど、昔はそこでテレビが聞けたんだね、ラジオで VHS の1から3チャンネルぐらいのやつが聞けた。だけど今それがワイド FM っていう方に開放されてて、 FM、 AM のやつが FM でも流れてる。で、その FM の方が昔のラジオに聞けないんですよね。まあ、AM は聞けるんですけど、いや、だからもう、なんていうの、まあ、もう昔のラジオってずっと大事にしてたけど、これ別にずっと使えるってわけじゃないんだなと思って、ちょっと衝撃を受けましたね。衝撃。だから僕が鈴鹿に F1 見に行くときに使ってる、ちっちゃいですね、ポケットラジオも、もうあれも何年選手ですかね、もう10年どころじゃないと思いますけど、ずっともうほんと鈴鹿でしか使わないっていうね、なんかそういうラジオがあるんだけど、多分あれもワイド FM 対応してないからもう時代遅れになっちゃってんだろうなっていうね。で、ちょっと話がそれましたけど、まあそんな感じでラジオ持ってない人の方が今多いから、みんなラジコで聞いてたね。で、そのラジコのこう利用者のシェアがこのサッカーのワールドカップの予選で7割を超えたとか、まあ、みんな聞いてたっていう、まあそういうことなんだね。で、こうサッカーとか、まあ結構いいと思うよ、ながら聞きするっていうので、あの、なんていうのかな、野球なんか明らかですけど、テレビの実況のスタイルとラジオの実況のスタイルって全然違いますからね。こうやっぱラジオはラジオに向けた音声だけのテクニックみたいなものが磨かれていると思いますんで、まあ、その辺が、まあ、サッカーでも、まあ、例えば僕みたいなね、こう F1 とかこうレースとかでも全然ラジオ中継いいなと。今やってんのかな。昔イギリスは BBC ラジオが F1 の、中継やってましたけどね、ラジオ中継やってましたから、まあ、今聞けないというか聞かれる状況には僕ないんですけど、まあ確かにラジオ中継っていうのもあるっちゃあるので、ラジオいいんじゃない。ラジオいいよね。スポーツ中継をラジオでやってほしいね、むしろね。これいいんじゃないかな。これ結構僕、これいいね。これちょっと F1 のポッドキャストの方でもちょっと考えてみようかなっていうようなね、気になる。これいい、コメントでいいメッセージですね、これね。はい、すいません。特に戦車隊さんどうもありがとうございました。スポーツ中継が音声コンテンツとしてっていうのは僕は賛成ですね。これはなんかどんどんなんかやってほしいような気がするけどね。これやってほしいなっていう感じがします。ありがとうございます。はい、と、まあ、こんな感じで、マシュマロでメッセージいただきますと大変、嬉しいですので、まあ、皆さん、ぜひ皆さんだってですね、この番組の熱心なリスナーは Apple Podcast Connect 計測だと40名ですから、 まあ、これが Spotify を含めて2倍になると言っても、まあ、80名ぐらいですからね。80名は、まあ、大学の中規模教室が、まあ、全然満室にならないぐらいの感じなんで、まあ、履修者数としては非常に小さい授業だと思いますので、まあ、皆さんもし気になることがあったらですね、お気軽にメッセージでお送りください。というわけで、マシュマロからのメッセージご紹介しました。はい、というわけで、今回も病み上がり中、ほとほと疲れましてね、なんかやっぱ結構30分話すと結構大変だなっていう感じなんですけど、まあ、まだまだこんな感じで頑張っていこうかと思います。先日歯医者さんにですね、糸を抜きに、行ったんですよね。でその時に、抜歯っていうと歯を抜く方も抜歯だし、糸を抜く方も抜歯なんで、受付の人は抜糸って言ってましたね。お医者さんとね、やり取りでね、抜歯っていうのが歯を抜く方で、抜糸っていうのが糸を抜く方で、あ、なるほど、そうやって業界内というかこの委員ではね、こう言い換え言い直してたなーっていうのちょっと面白かったんですけど、で糸をね、まあ、抜いてもらうっていう時に、まあ縫ってあったとこ抜いた時にお医者さんにですね怒られまして、汚いとね、抜歯した後をもっとちゃんとうがいしろと、なんかね、痛いけど我慢せずにちゃんとうがいしろっていうね、そういう指導をきつく受けまして、今すごいブクブクやってるんですけどね、痛いですね痛いですね本当に、こうやって話してるのもなかなか、めんどくさいっていうね、そんな感じなんですけど、まあ、ちょっと、リハビリだと思ってこの番組もしっかりやっていきたいと思います。さて、ポッドキャストの研究なんですけど、まあ、これで3月が、まあ、もう終わってしまうということで、次は、まあ、4月ですよね。もう4月の配信ということになりまして、まあ、特に何が新しく始まるというわけではないんですけれど、まあ、今まで通りなんだけど、まあ、ちょっとね、なんていうか、まあ、ニュースプラス何かっていうところでね、なんかやっていけることはないかなっていうので、またちょっと新しい論文探してみたりとか今してる感じです。ちょっとまた面白いのがあればね、また徐々に紹介していこうかなと思ってますので、お楽しみに。メッセージもお待ちしております。メッセージはマシュマロでお送りください。というわけで、今回もお送りしましたポッドキャストの研究、桐野都でした。ではまた次回お会いしましょう。